サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ早速ですが、みんな大好きスキャンダルの試食コーナー
来ました。
来ました。
これは聞いてくれてるみんなが大好き、
私たちが大好き、
私たちが大好きな試食、
どちらもってことね。
どちらも大好き、ありがたいです。
今日はザバスミルクプロテインヨーグルト脂肪ゼロのマンゴー味が新しく発売されたということで、用意していただいてます。
黄色のやつね、
はい、あとストロベリーと甘さ控えめのタイプも3つね、今日は並んでるんです。
いいね、なんかこのカラフルな感じ、
ね、しかも高タンパク 15g も入って、
ありがたい、
最高、
最高です。
食べましょう、
食べよう、マンゴー食べていい、
いいよ、食べよう、みんなで。カーナー作りしてる人は特に嬉しいよね。
そうだね、いい匂いだ。みんなマンゴー行くの？
みんなプレーンにしよう。
じゃあ私ストロベリー行こうか。
マンゴーの匂いすごい。
あ、本当だ、
おお、すごいね。めっちゃしっかりじゃない？
すごい、
いただきます。
うん、
うん、
おいしい、
おいしい、
ありがとう。
今お昼ですからね。
うん、おいしい、
ちょっと目が空いてたな。
うん、なんかいいサイズなんよな、このカップな、食べ応えもちゃんとあって、
15g も取れるなんて最高
ね。
ね、
マンゴーどうですか？
めっちゃマンゴー、
うん、
しっかりマンゴーだよ。
うん、なんかジュレが入ったりしてるわけじゃないのに、ヨーグルトそのものにすごいしっかり味がついてるの。
色もね、割と白に近いのに、
ストロベリーもすごくストロベリーです。濃厚、
プレーンはもう安定の、美味しいです。
もったり感がいいよね。
わかるわかる、
満足度あるよ ね、
腹持ちも良さそう、
そうやね、美味しい、
毎日食べたい。
そうね、
食べたい、
1日1個食べたら健康になれる、
いいですね。
脂質はゼロよ、脂質ゼロでタンパク15はもう
すごいじゃん。
完璧、
完璧。
しかもねビタミン B6& ビタミン D 配合なんですよ。
ビタミンもちゃんと取れて、
取れる、
本当だ、
美味しいです。
いいこといっぱいや ね、
食べ始めたら止まらない、
ちょっと食べながらやろう。
食べながらやります。
美味しいです。
このマンゴー味が8月22日に発売されたばかりなので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。
はい、
ということで今週はひたすらメールを読んでいく回です。10月4日に私たちの新曲ハイライトの中で僕らずっとがリリースになるということで、そんなリリース記念コーナー、はい、アルバイトの中で僕らずっとというメッセージテーマを募集しまして、もうたくさん来てるみたいなので、今日はそんなアルバイトエピソードを、紹介していきたいと思います。
楽しみ、気になる。
トモとリナはアルバイト経験がないん
ですか？ないない、もう社会勉強させていただきます。
葵さんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
私は大学生の時にバイトしていましたが、親からお酒を扱う飲食店や21時以降のバイトは禁止されていたため、コンビニやスーパーでバイトをしていたので特に珍しくはないですが、1年生の5月から住んでいた建物の1階に入っていたコンビニでバイトを始めました。
近っ、最高やん。
すると2年生の7月にそのコンビニが閉店してしまったため、8月から歩いて20分のところにあるスーパーでレジ打ちのバイトを始めました。まさかの3年生の9月にそのスーパーが閉店してしまい、 10月から同じ場所で新しく開店したスーパーで4年生の11月まで働きました。約3年半で2つの店の閉店に立ち会うことになったのです。これはなかなかない経験なのではと思いメールをさせていただきました。がっつり稼ぐほどではありませんでしたが、バイトをしたおかげでスキャンダルさんのライブとかにも行けたので、閉店に負けず卒論国試までがバイトを続けられてよかったなとは思います。
お疲れ様、すごいな。
ありがとうござい
ます。でもね、私たちもなんかインディーズの頃に行ってたお店がことごとく閉店していたりしてたじゃん。
してた。
カレー屋さんと、
カレー屋さんとか、
何やけ、あと
あとあの、
まあ、ダイエーもそう
やし、
そうだよ、
ね、大きいな、
なくなったし、
あ
と
でもこっち来てもパン屋さんでしょ。そうそう、上京したばっかりの時に
しゃぶしゃぶ屋さんもじゃん、
住んでた近くのパン屋と
コミュニティさんもなくなったし、でもね、そう全部その運気を吸い取ってここまで来たんやと思って、あの強運じゃない、私たち、うん、
なかなかね、
そうなるよ、
うん、もういろんなものを吸い取って生きてきてるんじゃないかなと思ってるの。
ダイエーがめっちゃ大きいから、ダイエーちょっとずつ出してってるな。ダイエーじゃん、もうそうエナジーバンパイアな。
嫌な、葵ちゃんもそうやと思うね、強運やと思う。
そうやな、
そう
な、うん、
そうかもね、うん、なかなかないよね、閉店するって。
いやそうよ、ね、でもこうやって頑張ってな、ね、うん、稼いでくれたお金を使って音楽聴いてくれてる、うん、ほんまにな、ありがたいな、
本当にありがたい、うん。おはぎひかるちゃんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
アルバイトの中で僕らずっとな私の体験です。私は短大生の頃に某ファミレスのホールを担当していました。田舎ということもあり、平日の夜10時半から0時までは一人で回していたのですが、ある日お客さんが引くどころかなぜかどんどん来店して、30卓近くある席の3分の2が埋まる事態に。到底一人で回すことができず、経験の浅い10代の私は泣きそうになった時、一人の女性のお客様に声をかけられました。私、隣の〇〇店のクルーなんですけど手伝いましょうか。なんと、他店舗の従業員の方が偶然食べに来ていたのです。驚きつつも藁にもすがる思いでお願いしますと即答し、1時間ほど手伝っていただいた末なんとか乗り越えられました。嘘のようで本当の私のアルバイト体験のハイライトです。
すごい、
すごいことあるんや、
救世主、
ね、
かっこいい、
ヒーローに見えただろう ね。
でもさ、なんか飲食店で働いてたりとかするとさ、その、うん、ハンバーガー屋さん、うん、屋さんとか、うん、まあなんかそのファストフード店、うん、ファミレスもかもしれないけど、うん、そこのお店のさ、物自体が、商品自体が好きだから、うん、そこのお店のファンで働き始めて、で休みの日とかこうなんかお腹空いたりとかしたら普通にもうその、うん、店舗に食べに行くみたいな感じのもあったりするじゃん、
うん、
なんか多分そういう感じだったのかな、それか、
うんうん、
普通に街にいてお腹空いて、あ、じゃあ自分働いてるとこあるから行こうみたいな感じだったのか、う
ん、でも相当好きなんだよ絶対、
ねね、そうだよね、
行ってて、で段取りもちゃんと理解してるからっていうね、うんうん、
この日何があったんだろう ね、
何なんだろう、
平日
テレビとかでやったとか、
いやでもこれね、私もこれは経験したことあります。
本当、
急に混むのね、
そう、
あのこの時間に引き寄せるみたいな、
吉野家で働いてたから、
うんうん、あ、吉野家はあるよ、ね、
あのしかも国道沿いの吉野家で働いてたから、うん、あの近くにもう何でっかい公園でか、うん、子供会が野球やるとか、うん、野球の試合やるとかで、うん、もうちびっこから大人からめっちゃ集まる日とかがあるのよ、その時に私はあの豚丼50と牛丼50って言われてレジで泣きました。
泣くねそれは、
急に来られるのは困るよな。
それってさ、レジってさ、かける50のボタンとかあるん？
す
ごい、ね、あったかな。まあでも
打てばできると思うん
だけど、そういうこと。
打つって
でもスーパーのボタンではない。
かける2って押してるやん。
あ、そうそう、だからそれのボタンを押すんじゃない。
あ、
だからでもそのP押して、うん、P 押してそのバーコードを見取ってかけるいくつってやるわけじゃないから、
う
ん、
そうね、あ、そうか、
その頃の吉野家は、うん、なんか多分全部打ってた気がするんだよね、何々が50個っていうのを、うん、
みんなそれぞれトッピングとか間違ったりする
のか、はい、そうそうそうそう。でしかも
全部同じ牛丼じゃないもんね。
もうその頃はタッチパネルとかなかったから全部1個のマグネットに、うん、と牛丼並盛り、じゃ卵添えるサラダあるっていうのを剣を刺していくの。それで覚えなきゃいけなくって、何色がじゃ牛丼、何色がこのすき焼きみたいなとか覚えなきゃいけなくて、もうそれもてんてこまいで、それはレジで泣いた。
100ってことでしょ、だって
100、100、うん、合わせて100。
無理無理。その時も一人やったん？
うん、その時はもう先輩方がやってくれたけど、一緒によ
かった。
一人っていうのがね、寂しかったよね。
寂しいというか、う、ね、不可能やん。
大変すぎるよね、
う
ん、
まずびっくりするからさ、一、うん、人で何ができるだろうっていう処理に追いつくまで、うん、すごい大変そうだし、
でもさ、お店側にさ、一人で任せてもらえるぐらいのスキルと能力があるってことやもんな、うんうんうん、
めっちゃかっこいいな。すごいな、
すごい話、うん、
ね、こうやって語れるエピソードがあるのいいよね、うん、やっぱね、うん、
あるんだよね。これはちょっと強化
して、いいなぁ。めっちゃいいやん、
人生経験が豊富だしね。
いいなぁ。まかないは牛丼なん？
まかないは牛丼です。
いいなぁ、
牛丼でした。でしかもなんかその一緒に働いてる、まあ、あの同世代ぐらいの先輩とかだと、うん、なんかちょっと差し入れみたいな感じで、うん、なんかコンビニスイーツとか買ってきてくれる。
うわぁ、いいなぁ。
それはなんかめっちゃ青春だったなって思う、うん、
いいね。
高1の時働いてたから、うん、高3の先輩がこうなんか夜帯から来て、うん、そのスイーツ持ってきてくれるとか。
みんなが持ってる青春を私は持ってない、ね、何も持ってないよ。
バイトで付き合うこと多いよね。
多いよね、
確かに。なんかバイトでね、
気づいたらあの結婚してたみたいなの
あ
った、そことそこみたいな。
そうなんや。でもかっこよく見えるよな、そりゃね、毎日一緒に働いたら ね。
いや、いいな、
いいな、
エモいな、
良すぎ。ちょっと待って待って、
いや、こんなん序の口
や、ほんまに、うん、実はもっとください。
これあれですよ、10月までの期間限定ですから。
なんでだ、これをレギュラーにしよう。
次行くよ、
はい、
ゴロリからです。ありがとう、
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私のアルバイトの中で僕らずっとはラーメン屋さんです。
いいね、
いいね。
厳しいんでしょ、
ね、
ラーメン屋さんは。
大学時代複数掛け持ちでバイトはしていたのですが、最も長かったのがルイボスティーとカラモヤシで有名な某豚骨ラーメン屋さんです、うん、ラーメンはもちろんチャーハンや丼、つまみなどのサイドメニューまで全て作ることができます、うん、家でも大体は味の再現ができることが自慢ですので、
すごい。
ただバイトで得た一番なものはお金でも料理の腕でもなく友人です、
うん、
大学も学部も性別も異なる同年代が数人集まったのですが、とても気が合い、プライベートでもたくさん遊ぶ仲となりました。バイト終わりに遊びに行くことは多々あり、さらにみんなで県外に遊びに行ったり、泊まりで旅行に行ったりと多くの時間を過ごしました。大学を卒業するとともにバイトも卒業し、就職でバラバラになったのですが、それでも休みが合えば遊んでいます。会えばまた学生時代に戻ったような気分です。そんなメンバーの中の一人が先日結婚をし、結婚式まで呼んでくれました。ああ、もうそんな年になったんだな、みんな仕事頑張ってたんだなと思いつつ、いつでも会ったらバカ話から真面目な話までできる親友に感謝しています。そんな人たちにたまたま会えた偶然こそがバイトで得たものです。
だそうです。いいな、素敵すぎる。
そうよね、
やっぱここでの人間関係ってきっと特別やもんね。
そうだよね、
学校でもないし、いやすごいな。
いや、でもその仕事する上で人間関係って一番大事よ。
一番大事、
本当に、うん、
それがストレスのもとやし、幸せのもとやもん。
そうそうそう、仕事はだってさ、生きていくためにしなきゃいけないんだから、
うんうんうん、
それはまたなんかちょっとこう学校とかとはまた別の
ことじゃん、うん、絶対に必要なもので、うん、なんかそれをいかにストレスフリーでできるかっていうのは絶対大事だからね。
好きでいたいもん ね、
ね、
いいなマジで羨ましい、
うん、私もう一回
じゃあもう一個読むね、
はい、
B のからです。ありがとう、
ありがとう。
僕が学生の頃にやっていたバイトは回転寿司です。うわめっちゃいい、
最高や
回転寿司な、
握ってたな、
いいな
回転寿司で握るんかな、
え店舗によるんじゃない、
そうな
店舗による、
うん、いいな。
回転寿司で大変だったことは、うん、お客さんの注文を覚えることです。
あそういうの早いもん。
今はお客さんの注文はタッチパネルで注文していて、うん、厨房のパネルに、うん、どこの席でどの注文をしたのかというのが分かるシステムになっているのですが、うん、僕がバイトをしていた時代はインターホンシステムであったり、お客さんがインターホンのボタンを押すと厨房のインターホンが鳴り、うんうん、それに出てお客さんと直接やり取りをして注文の品とどの席で注文が入ったのかを覚えて出すというシステムでした、う
ん、大変、すごい。
これの何が大変かというと、混んでいない時は全然余裕なんですが、うん、ピーク時になるとインターホンが鳴り止まなくなるんです、うん、一応手元にノートとペンが置いてあり書き留めておけるようになっているのですが、もちろんそんな書いている余裕はなく、全てどの席でどの注文が入ったのか頭で覚えて注文を出す。しかもインターホンを切った瞬間次の席のインターホンが鳴るので、ピークはだいたい 3,4 席分の注文を覚えて出すということをやっていました、うん、しかも注文は5品までと決められているにもかかわらず、それ以上注文する人もいて本当に大変でした。それでも良かったこともあり、お土産で余ったお寿司を持って帰っていいよって店長が言ってくれることもあり、そういう時はありがたくもらって食べていました、うん、今となっては楽しい思い出ですが、あの頃の自分よくやってたなと思うと同時に、今はそんなこと到底できないなと思いましたって。
うーん、あそうやんね。
あのさ、うん、
すごいわ。
昔さ iPhone 出たばっかりの時に、うん、天ぷらをあげ
るゲームで、ね、
天ぷらあげるアプリ知ってる？
天ぷら侍
知ってる？天ぷら侍テンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテ
ンテンテン、懐かしい。
まだあんじゃないの？
あるある、絶
対あるよ。
あると思う。
あの iPhone 出たばっかりの時は
何を
天ぷら侍とあれ木のブロックの赤い金を取り出していくパズルゲームしかなかったよ。
あと小銭だよ。
あそこだよ。天ぷら侍も同じ事態が起きるのアプリの中で、ね、お客さんが何注文いっぱいしてそれをすぐに出したのにあかんくて、うん、間違えたら
焦げちゃうしね。
あとお客さん怒っちゃう、怒って書いちゃうからアプリの中やからあの何でもないけど、
ね、侍と一緒にしないで、
ほんまにほんまに生身の接客やから、
こけた
ら怒られるしクレームの対象になるし、実際多分怒られたこともいっぱいあるでしょうから。
そうだよね、
本当に尊敬
しないよ。すごいわ、
すごいよな、
本当にすごいと思う。
だからみんなお客さんがルール守ってたとしても、うん、マックス15品、うんうん、覚えてるってことやんの、
う
ん、
そうそうそう、人の顔と15か20ぐらい、うん、
無理無理。えだから頼む方ももっと優しくなんか最初に
考えれないじゃん、そんなこと。
じゃあなんかあだ名つけられるような、あだ名っていうかこうポイントで覚えられる、もういなり5とか最初に言って、
ああ いなり
の女の子なってなんかそんな優しくしたいよな。
お店側も、まあ、タッチパネルがない時だったからあれだけど、やっぱあのさ、あのエビイカとかさ、簡単なものだったら伝票っていうか
書いてたよね。
そうそうそう、書けるやつもあったじゃん、うん、まあそれ置いとくとかね、
うんうん、でも昔ってファミレスであったって、ラーメン屋ってみんなそうだったでしょ。
覚えてたか、
覚えてた。あもうタッチパネルはない、
メモだって、ね、今だからだいぶね負担が減ったんやね、そこのね、
うん、そうだよね、まあ、それで、ね、その間違いがなくなるっていうことも結構大事だと思うしね、うん、お客さんに対しての、ね、うん、これは偉い。
スーパーで売ってたじゃん。
そうか、全部売ってたのか。スーパーピンじゃない、バーコードじゃなかったってこと。
そうか、
あでも今もバーコードじゃないやつあるもんね、お野菜とかさ。
あそうね、うん、
そのピーできないやつは。
えでももうなんか普通に記憶の中ではバーコードだけどな。
そうなん
だ、
ね、
バーコードだったと思う。
みんな首をかしげて
でもそのスーパーはそ そうだった八百屋さんとか。
あ、
そうね。
なか
ったっけ。
世代によるんだね。だって
ちっちゃい頃にピーのおもちゃがあったよ、うん、
レジスターでしょ。
レジスター
、
うん、うん、どんどん進化して
る
ね。
ジュネアが生まれてますね。
いやこれはよく頑張ったね。
本当に素晴らしいわ、
ね、アドレナリンガンガン出てんだ ね、
今ね。でも絶対その先経験って生きてるよ ね、 ね、
いや
絶対に
自分のスキルになってるよね、
う
ん、
なってると思う、うん、
生きていく上でね。
人の顔とか名前とかめっちゃ覚えれるんじゃない。
あ、確かにね。そうかもね。
記憶力いいな。
羨ましい、ね、集中力もすごいやろうし ね、 ね、続いていきます。さとぽんきちさん、ありがとうございます。私が経験したバイトの中で一番印象に残っているのは、プロ野球の試合でスタンド席にファールボールが飛んできた時に笛を吹くです。
お
ー、いいな。試合の最初から最後までグラウンドを背にしてスタンド席の一番下の階段に立ち、ファールボールが来たら笛を吹くというシンプルなアルバイトでしたが、グラウンドの熱気、観客の応援など視覚以外で野球を感じることができました、うん、1回きりのアルバイトでしたがもう一度経験できればなと思っております。
おー、
すごい、
いいね。
それってどれぐらいお給料もらえるんだろうね。
いやもう全然想像もつかへん、
うん、相場はわからん、
わかんないよね、うん、
でこれってバイトやったんや。
バイトなんだ。
1万5000
円
くら
い、1日で、すごい、日給ってことか。
大事なお仕事だよね。
緊張感あるよね。
めっちゃ集中しないと、
うん、
あかんよね。不足とかできない、
ね、うん、そういうアルバイトがあること全然知らなかったんだけど、ね、ね、
どうやってやんやろうな。
あ、でも一緒よ、あの売り子さんとか
も、うん、募集があって、ね、
タウンワークにあるの。
これも違うんだけど、昔ってアルバイト情報っていうのがあって、うんうん、それが朝8時にコンビニに、それをもう一気に見て、そこから電話する。
朝電話する。
朝電話するなっちゃうから
、
だから今日の予定を今日決めるんだ。
あの明日とか
朝電話、
ね、そういうことね。
電話するんや。
うなずい
てる。携
帯がない。
でもタウンワークのあのぶっといさ、
ぶっといやつね、
バイトのタウンワークはあったよ。
あるけどあれってちょっとほら条件がよ。
そう、あ、まあ、あと今日とかじゃないもんね別にね。
手
早
く稼げる
やつか、
すごいな。私たちのライブの現場にもいっぱいいるの、バイトの。
バイトさん、うん、
バイトちゃんって呼ばれてる、うちのライブチームに。
これ来週につながる、
来週につながるやつです
ね、うん、はい、
やっさんからです。
ありがとう。
僕が今までアルバイトをしてきて印象に残っているのは高校野球のスコアをつけるアルバイトです。アルバイトの募集は地元である秋田のテレビ局で募集していました。お仕事の内容としては、夏の高校野球大会期間中にエアコンが効いた記者室からスコアブックをつけながら定期的に試合内容をテレビ局にファックスとして送り、その情報をおそらく速報などで使われていたのだと思います。
すご
っ。僕は高校時代は野球をやらなかったのですが、うんうん、中学時代に汗を流した同じ野球部の同級生が各高校に進学し主力選手として戦っているのを間近で観戦できて胸が熱くなりました。うわ、毎朝アナウンサーのお姉さんにおはようございます、今日もよろしくねなんて言われて、多分デレデレだったと思います。
かわいい。
このアルバイトをしていたのが20年近く前で、スマートフォンなどが普及された今だとないのかもしれないですが、野球が大好きな自分にとってはすごく楽しかった思い出として残っているアルバイトです。
うわ、素敵。当時ならではのやつだ、ね、
テレビ局で募集してたんだ。
なるほど、ね、
ファックスで送ってた。まあそうか、
そうだよね。
そうか、
20年前はファックスですよ。
そ
っか、すごい責任重大や ね、 ね、
そうだね、うん、
しかもそれが速報でさ、
ね、
テレビで流れるんだ よ、 う
よ、うん、もうすごいわ。局テレビ局ではさ、ファックス来た来た来た来た、これ何探せ、うん、みたいな感じだったのかな。
間違えられないもん ね、
ね、
だって、
う
ん、すごい、
ね、かっこいい。
いろんなアルバイトがあるな。
マジでかっこいいわ。
アルバイトできるんだこういうのって、
ね、
うん、
なんかどのポジションの人がアルバイトの人か分からんね、うん、もうそれも全然分かってないわ、ね、
でも今はもうちょっと厳しそうだな。
そっかそっか、いろいろ変わってるんかな、うん、
伝え方ももっとデジタルだろうしね、うん
とか、なんかアルバイトじゃここまで重要な仕事はなんかさせてもらえなさそうな感じもする。
いろいろ変わってるんかな、
専門的な感じになったりするのかな、
ね、なんかどんどん便利になってきて人間がやらなくてもいいお仕事が増えていく。
確かにね、
それってちょっと寂しいよね。
そうね、
どっちの良さもあるよね。
面白い、時代によっていろいろ違うし、
ね、面白いです、
ね、いろんな経験してるねみんなね。
まだまだ
ありますよ、ね、
もうしかもいっぱい読みたい。
まただから今週からも来るから。
そうね、
そうそうだね、そうです、あと1ヶ月ぐらいあるんで、
うん、楽しみにしてし、はい、お待ちしております、
はい、いいメールがいっぱいでした、うん、ありがとうございます。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあエンディングの時間です。
はい、
今日はメールをたくさん読んでいきました。
う
ん、
楽しかった。
アルバイトの中で僕らずっとというテーマでまだまだ募集してますので、うん、ぜひ皆さん送ってください、
はい、
お願いします。
今日最後にあの高校野球とか野球に関してのメールを2通読んだんですけど、うん、なんか来週につながるみたいな、うん、何が起こるんでしょうか。
なんか絡んでくるんかな。
絡んでくるっぽいです、
う
ん、
はい、
お楽しみに。
はい、
ハイライトの中で僕らずっとという新曲が10月4日水曜日にリリースになります。イベントもいくつか決定してます。今月9月24日日曜日は加古川ミュージックフェス2023リスタート、加古フェスです。
はい、
9月30日土曜日は大洗海上花火大会でイベントに出演します。そして10月からはスキャンダルツアー2023感謝祭ボリューム2も始まります。これはデビュー15周年を記念したツアーになるので、
はい、
またやばいことなりそうです、
ね、やばいですよ、
盛り上がると思います、はい、そして11月3日金曜日ビルボードウィメンインミュージックは日比谷公園の大音楽堂でのイベントです。うん、11月11日土曜日12日日曜日は麦の時音楽祭2023に出演します。はい、いっぱいある
ね、いろいろありますね、うん、
結構決まりましたね、
はい、
楽しみにしていてください。はい、そしてキャッチアップ次回の更新は9月18日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。というわけでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。